使徒言行録第28章の17節から31節を朗読いたします。3日の後、パウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集まってきた時、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても背くようなことは何一つしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に引き渡されてしまいました。ローマ人は私を取り調べたのですが、死刑に相当する理由が何もなかったので釈放しようと思ったのです。しかしユダヤ人たちが反対したので、私は皇帝に上訴せざるを得ませんでした。これは決して同胞を告発するためではありません。だからこそお会いして話し合いたいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために私はこのように鎖でつながれているのです。するとユダヤ人たちが言った。私どもはあなたのことについてユダヤから何の書面も受け取ってはおりませんし、またここに来た兄弟の誰一人としてあなたについて何か悪いことを報告したことも話したこともありませんでした。あなたの考えておられることを直接お聞きしたい。この分派については至るところで反対があることを耳にしているのです。そこでユダヤ人たちは日を決めて大勢でパウロの宿舎にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く証しし、モーセの律法や預言者の書を開いて引用してイエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとした時、パウロは一言次のように言った。聖霊は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。以上です。いよいよ使徒の働きのですね、この結びの箇所をですね、迎えることになりました。前回はその使徒パウロが、幾多の苦難を乗り越えて、ついにローマに到着した、ね、その話をね一緒に学んだわけですけれども、そしてこのローマでパウロは、いわゆるこう事件の容疑者であったんですけれども、それにもかかわらずですね、非常に好意的な取り扱いを受けて、番兵を一人はつけられたんですけれども、自分だけで済むということを許されたということでしたね。そこでパウロがまず第一にしたことは何だったかというと、このローマに住んでいるユダヤ人たちを自分の家に招いて彼らと語り合うことだったんですね。これまでも皆さんと学んできましたけれども、パウロは新しい町に入るとまずユダヤ人の街道に行ってですね、そこで伝道を始めるというのがいつものやり方であるわけですけれども、今回は自分から出かけていくのは許されない身、容疑者ですからね、監視がいたので出ていくことはできないので、ユダヤ人共同体の指導者たち、リーダーたちを自分の家に招いたわけですね。で、パウロは初めに自分がローマに来るようになったいきさつを説明するんですね。そして彼らに何とか福音を少しでも理解してもらおうとしたわけですけれども、そして20節で最後にこう言いました。だからこそお会いして話し合いたいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために私はこのように鎖でつながれているのですと。このイスラエルが希望していること、それがパウロが最も彼らに今伝えたかったことであったということなんですけれども、そのイスラエルが希望していることっていうのは何かというと、それは救い主メシアがやってくる、メシアの到来なんですね。とすればイスラエルの望みは、 蘇られたあのイエス様こそがメシアであるんだ、救い主なんだと信じることにかかっていたわけです。長い間イスラエルが望みとしていたそのメシアがついに出現して、この世に来られてですね、そして救いはすでに実現されたんだ。これが福音であって、この福音を述べ伝えることがパウロの使命であって、パウロが今縛られているのもそのためであるんだとパウロは彼らに説明したわけですね。まあこうやってローマにおけるパウロの福音宣教は早くもスタートしたということができると思いますね。それはパウロがローマに到着してわずか3日目のことだったと言われています。ところが不思議なことなんですが、ローマのユダヤ人たちはこのパウロについてイスラエル本国から何の連絡も受けていないっていうんですね。またローマにやってきたユダヤ人たちもパウロのことを悪く言ったりしてはいないということも彼らは言いました。まあ、キリスト教がユダヤ教の一分派のように受け止められていまして、まあ、その点で非難されているということは事実だったんですけれども、まあ、そのこともとにかく直接パウロ本人から聞きたいと彼らは思っていたんですね。まあ、これがローマのユダヤ人指導者たちの答えであったわけです。なんでイスラエルからその報告がなかったのか、多分ですね、パウロを訴えたエルサレムのユダヤ人たちが、パウロがこうローマ皇帝に上訴したわけですけど、それは自分たちに不利な結果をもたらすんじゃないかと判断したんだろうと思うんですね。またアグリッパ王っていう人もね、明らかにパウロに好意を示した、そのことを彼らは知っていたために、まあ、これ以上しつこくパウロを追い回す、つまり裁判で訴え続けていくと、ユダヤ人である自分たちにとっては得策ではないと、そう考えたので何も言わなくなったということであったと思われるんですね。まあ、いずれにしてもパウロは直接ローマのユダヤ人たちに福音を語る機会をこうして得ることができた。福音の門戸はこのローマで確実に開かれたと言って間違いないと思いますね。その後、定められた日に大勢のユダヤ人たちが改めてパウロの宿に詰めかけてきました。23節の文面から推測すると、まあ、パウロはこの時大勢の人々を迎え入れるだけの家を借りていたようなんですね。すごいですよね。そこで彼は朝から晩まで説明を続けたって書かれてます。でその説明、まあ、説教と言っていいと思うんですけど、その説教のポイントのは2つありまして、その1つは神の国について語ったと。まあ、パウロはいつもそうですね、福音を語る、それは神の国を伝えることですよね。第2のポイントはモーセの律法や預言者の書を引用しながら、まあ、イエスが救い主、メシアであるということを証言することなんですね。この神の国というのと救い主イエス、この2つは福音を語るという上で切り離すことはできません。なぜならばイエス・キリストは神の国の具現であって、神の国すなわち神の支配はイエス・キリストにおいて現実化したからですね。で常にこれ2つはくっついてると言っていいでしょうね。ではこの時パウロから福音の真髄を聞かされたユダヤ人たちはどうしただろうか。24節にこうあります。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかったと。まあ、これはいつものパターンですよね。これまでも何度も見てきましたが、福音が語られるところでは常にこういう分裂、信じる人と信じない者、賛成する人と反対する人が現れてくるわけですね。なぜそうなるかというと、福音はこれを聞く人々に信じるかあるいは信じないかのはっきりとした決断を迫るものなんですね。だから信じるものと信じないもの、賛成するものと反対するものに必ず分かれる。まあ、パウロはコリントの信徒の手紙でこう言ってます。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。まあ、こういうはっきりとした、御言葉を通して分かれていくということが言われているわけですね。パウロはユダヤ人たちのこのような態度を見ると彼らにこう言いました。25節から、聖霊は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。 この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。まあ、パウロはこうして、まあ、異邦人の方に向かっていくということをユダヤ人たちにはっきり告げたわけですね。まあ、ここでパウロが今引用した旧約聖書の言葉はイザヤ書という書の預言書の第6章の御言葉なんですね。まあ、イザヤという人が若い時に神の召しを受けて預言者として立てられたんですが、その時神様は不思議なことをイザヤに言ったんですね。まあ、預言者というのは本来神様の言葉を預かって、その言葉を神の民イスラエルに聞いてもらうために立てられているわけですが、ここで神様は何を語られたかというと、あなた方は神の言葉を聞いても決して理解せず決して認めないっていうんですよね。せっかく神様の言葉を届けるのに、それは聞くには聞くけど理解もしないし認めもしないと。まあ、これはね、イザヤにとってはどんなに辛かったことかと思います。神様の裁きの言葉をそのようにして彼らに、自分たちの同胞イスラエル人に語らなければならなかったってことですよね。でもこれは全く同じで、ユダヤ人であったパウロがキリストの伝道者として立てられた時に何が一番辛かったかといえば、自分の同胞ユダヤ人の固くなさであったと言って間違いないと思いますね。ローマの信徒への手紙の第9章の2節と3節というところでパウロはこう語っています。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。このローマの信徒への手紙というのは、パウロがコリントにいた時に書かれたものだと言われていますけれども、そういう意味ではずっと長くパウロの中にあり続けた痛みがあったわけですね。その痛み、それは同胞であるイスラエル人が福音を受け入れない、キリストを信じない、信じてもらえない、理解してもらえない、いやそれどころか、反対さえして迫害さえしているわけですよね。それはパウロにとって深い痛みでありました。その痛みがこのローマでも現れてきた。ユダヤ人たちの反応によってね。まあ、しかしこれはパウロだけのことではありません。キリスト教会が主イエスキリストについて語り続けて、神の国を述べ伝え続けているところでは、その心にいつも刻まれているこの痛みがあるわけですね。そしてその痛みがここでも現れている。神の言葉が愛する同胞に、いやいや家族にも友にも受け入れてもらえない。まあ、特にこのユダヤ人パウロにとっては神の民であるイスラエルの民に受け入れてもらえないという痛みがあったわけです。この人たちが救われるためなら自分が見捨てられてもいいのだと、そういう思いさえ抱きながら、しかし自分が語れば語るほど同胞の耳が固くなってしまうことに深い悲しみを覚えながら、それでも御心がなりますようにとね、祈り続けたに違いないと思いますね。でもこういう思いはクリスチャンである私たちもそれぞれに知っているんじゃないでしょうか。神の御心がどこにあるかわからないほど途方に暮れるような思いも知っていると言えるかもしれませんね。しかしそれにもかかわらず、主イエスキリストを、神の国を述べ伝え続ける。そのように主イエスキリストに召し出されて、そのように神様によって用いられて今生かされている。痛みを抱えながらの教会の歩みを、私たちもまた望みを持って受け継いでですね、私たちがこうしていることはあなた方の望みのため、希望のため、救いのためなのですということを、まあ、パウロが語ったように私たちも語り続けていく、それが私たちに与えられている使命であるということも言えるんじゃないかと思いますね。さて、この使徒言語録の最後は次のような言葉で終わっています。30節と31節。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んでと冒頭にありましたけれど、まあ、自費で借りたということですから、まあ、資金的な援助をこの時は受けなかったということですよね。まあ、これまでもそうでしたけれども、パウロはこのローマでも一生懸命に自分の手で働いたわけです。その、まあ、自分の家に住むこと許されたので、その家で、天幕作りですよね、テント作りをして働いたんですね。 で働きながら家賃をきちんと払うことができたっていうことなんだと思います。そして訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けたと続いているわけですけど、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと誰であっても訪ねてくる人を歓迎したということですね。そこで差別をするようなことは決してしなかった。そしてただひたすらイエス・キリストのことを人々に語ることを喜びとした。まあパウロのその嬉しさというか喜びが伝わってくるようですね。伝道の喜びに彼は満たされていたわけですね。そしてここに全く自由にと書かれてあるわけですけど、もしかしたらある人はね、読みながらそうだったのかなってこう思うところもあるんじゃないかと思うんですね。というのはパウロは裁判を受ける被告であってね、まあ、自由はある程度許されていたとは言ってもですね、パウロの住む家にはローマの番兵がいて一日中彼の行動を監視していたわけです。で20節でもね、パウロ自身が私はこのように鎖でつながれているのですとね、ユダヤ人に語ってますよね。まあ、実際これは鎖で実際につながれていたっていうことではなくて、活動の自由を妨げられている、まあ、しかしそこで訪れる人には伝道することは許されていたと、まあ、そういう意味なんだろうと思われます。まあ、そういう誤解を、避けるためにですね、ある神学者はこの全く自由にっていうところをこう訳し変えてですね、全ての点で大胆にと訳した方がいいんじゃないかということを言っています。で実際新改訳聖書を見るとこの全く自由にっていうところが大胆にって訳されてるんですね。世俗の権力や周囲の世界が伝道者に何でもやりたいことをやらせる、自由にやらせる、そういう自由の中でですね、伝道することができた、そういうことじゃないんですね、この全く自由にというのはね。それどころじゃなくて、このパウロはやがて殉教さえするようになるわけですね。死に追い込まれるわけです。自由どころではない、全く逃げようのない不自由なところに追い込まれてしまう。しかし全てにおいて大胆であった、大胆に語り続けた。どのような世の人々の妨げも権力の干渉に対しても自由であることができた、大胆に語ることができたということなんですね。まあ、そういう意味で何の妨げもなかった、そういう意味で全く自由であったという意味なんだと思いますね。振り返ってみればキリスト教の歴史、キリスト教会の歴史というのは迫害と圧迫の歴史でもあります。いつの時代にも完全に自由を謳歌して歩むということはありませんでした。この21世紀でもですね、世界の各地でキリスト教に対する迫害というのは起こってるんですね。しかしそれにもかかわらず、私たちはこういうこともできるんじゃないかと思うんです。教会は、クリスチャンは全く自由に大胆に何の妨げもなく神の国、神のご支配を述べ伝え、主イエス・キリストのことだけを教え続けて喜んで生きてきている。これは世の人々や私たちの知恵とか力で努力で作り出す歩みというよりも、むしろイエス・キリストが私たちに可能にしてくださっている、その大胆さ、自由さというものですね。それはキリストが可能にしてくださっている、キリストの弟子としての歩みに他ならないのではないかと思います。使徒言行録の最後はこういう言葉で終わっています。神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。これはいわゆる官僚を表す言葉じゃないですよね。官僚系じゃないですね。信仰系の言葉で終わってるんですね。教え続けた。まあ、先ほども述べましたが、パウロはやがてこのローマの都で殉教の死を遂げることになります。まあ、しかしこの使徒言行録を書いた時にルカはまだパウロのその最後については知らなかったんだろうと思いますし、まだそこまで至っていなかったのかもしれません。まあ、いずれにしても大事なことは、これで教会の歴史が終わりだということじゃないということですね。まあ、使徒言行録は初期の教会の歴史が書かれてあるわけですが、この最後の言葉はこれで終わりということじゃないんですね。主イエスキリストについて教え続け、神の国を述べ伝え続ける、これは使徒言行録で終わらないで、その後もずっと継続されてきている、そして今この21世紀を迎えた現在でも続いているということです。それは地の果てまでの宣教っていうものが未だに達成されていないからですね。この日本でも明治から大正時代に救世軍という教団を導いた山室軍平という有名な 牧師がいますが、彼は自分は使徒言行録を書き続けているんだって言ったと言われてるんですね。そういう意味では私たちもまた神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けたというこのパウロの技を受け継いでいるわけです。使徒言行録は、まあ、いわゆる映画のエンドロールのような終わり方はしていない。主イエスキリストが来られる日までこの使徒言行録の物語は続いているんだということができるわけですね。この私たちの日本にも福音の伝わっていない地の果てと言えるようなそういうところがまだまだたくさん残されています。そういう意味では私たちもパウロと同じように、今度は私たちが全く自由に大胆に何の妨げなく神の国、神のご支配を述べ伝え、主イエスキリストのことだけ教え続ける、それは私たちの番であると言っていいんじゃないかと思いますね。じゃあ一体それをどうやってしていったらいいんだろうか。私たちが今回ずっと学んできたこの使徒言行録は、そのどうしたらできるかということを教えてくれる大切な書であるということが言えるのだろうと思います。お祈りをいたしたいと思います。